ステージとしたラミが40年の荒野を経てカナンの地の占領が始まり、カナンの地を占領しイスラエルの地に入っていったように、私はあなた方をこの20年間確かに訓練の中に置いたと主は教えます。天に帰まで訓練は続きますが、私はこれからこの教会を通してこの地における宣教、約束のリバイバルという働きに対する具体的な働きを表していこう。あなた方はすでに霊的にリバイバルが与えられたことを知っていますが、私の具体的な形を持ってこれからあなた方に踏み浮かせ、勝ち取らせ、勝利を表していくと主は教えます。信仰を持って進みなさい。私はあなた方と共にいて、あなた方を通して力強く働こう。荒野に降ったマナは言いますが、あなた方は戦いを通して豊かな勝利と父と御子の流れる力、豊かな産物を受けるようになると主は仰せられます。
私と共に歩む民は誰一人例外なくさらに新しくされていくと主は言われます。あなたのうちに私が共におり、私があなたを新しくすることを忘れてはなりません。ある方はこのすると突然この大きな変化が起こりますが、このある方には静かな静かな徐々に徐々に変化をしていきます。しかし私は例外なくあなた方を新しくしていると主は言われます。さらにあなた方はこの神の言葉に固く立ち信仰を用いていきなさい。古いものは過ぎ去り、身を全てが新しくなった。古いものは過ぎ去り、身を全てが新しくなったと主は言われます。
神の道を選ぶのとき、あなた方は必ずしもすぐに救いがやってくるわけではありません。神の道を選んだ結果、むしろ困難や問題でされることがしばしば起こります。私たち子供たちを、その困難や問題の中であなた方は賛美と感謝を忘れ続けなさい。それは試してやる。そしてその試しの中であなた方の信仰をさらに深く確かなものとなしていこう。あなた方はそこで賛美と感謝を下げ固く信仰に立ちつけていくとき、あなた方はあなた方の願いと思いを超える神の計画の大きさと祝福を確かに見出していくだろう。あなた方が私の道を選んでいくとき、あなた方は永遠という価値の中で多くの分取り物を受け始めます。命を見出し、救いを見出し、そして圧倒的な勝利をあなた方に提供になると主は仰せられます。これからの終わりの時代、あなた方は世がますます困難になっていき、大量の人々が一時に死ぬ事柄を天才を通して人災を通してたくさん見始めていきます。あなた方はこの時代にあって福音の力を解き放っていきなさい。私は一時にそれに勝る大量の人々を救い出す大いなる命の刈り取りをこれから与えていこうと主は仰せられます。そしてそのために私はあなたの人生をあなたを用いると主は仰せられます。
Thank you.
私の光があなたを通して輝き始め、私の命があなたを通して流れ始め、私の癒しがあなたを通して人々に流れ始めていくのをあなた方はこのままはっきりと見ていくでしょう。今までもそれはありました。しかしその光は非常に小さな光であり、その流れは小さな流れでした。このうちあなた方はあなたを通して流れていく命、癒し、そして神の光に驚くようになると称されます。あなた方は驚くばかりの神の光があなたを通して輝き、神の命が流れていき、神の癒しの力があなたを通して人々に届いていくのを見て驚くだろうと称されます。愛する子よ、私などと言ってはいけません。その力のないあなたを通して、弱いあなたを通して、私は喜んでその光を輝かせ、癒しと命を流していこう。あなたが信仰を持って踏み出すとき、 あなたが唇を開いて語り出すとき、あなたが手を伸ばして祈り始めるとき、私は確かにあなたを通して私の光と命と癒しを解き放っていくと主はおされます。
ペンテコステの日に降り注がれた聖霊の力と命がこの御体の教会に満ち溢れている同志は言われます。あなた方はここに来て心ゆくまで飲みなさい。この聖霊の命の流れのこの水はあなたを生かし、あなたを癒す同志は言われます。この一方的な恵みによってあなた方は作り変えられていくでしょう。このあなた方の頑張りやこの努力ではどうすることもできない問題に関して、私の恵みがこのあなたを変えていく同志は言われます。
恵みあれ恵みあれと言って頭石を運び出そう。この言葉を私は今日あなたに与える。恵みあれ恵みあれと言いながらあなた方は頭石を運び出してくると主は抑えます。このペンテコステの日に相変わらず弱さを覚え、自分には力がなくてどうしようもないと思っている者たちが何人もいます。私はあなたに語ろう。その弱さを通して働きますが、信仰を解き放ちなさい。私に力がない、弱さがないということを認めた上で、しかし主にはできる、主は成してくださる、主が成してくださる。あなたはそのことを単純に信じなさい。与えられた神の言葉を告白し、あなたはその信仰を解き放ちなさい。その信仰を通して私は働こう。人々は悪霊の束縛と縛りの中にいます。サタンの非常に強い霊的な束縛がこの地をこの国を覆っていることを覚えなさい。しかし私はそれを断ち切っていきます。私の皆を通して、カリスマを通して、賛美を通して、神の言葉を通して断ち切っていこう。あなたが賛美隊として賛美を下げ、またあなたが手を伸ばしてカリスマをね、連帯をした時に、50節だったんですけど、聖霊が戻りまして、そこから聖霊の時代がやってまいりました。そして教会の時代が始まったわけでありますけれども、まあ、その20年前、1988年の5月22日、さっきも言いましたが、ペンテコステの日に、長崎に私たちは初めての礼拝を持ったんですね。21日に、15日の日に東京で三章を受けて、臨月だった妻と共に長崎に来まして、26日に足跡をたどって、京都から来たんですね。そして、ずっと三原とか、尾道とか三原、博多、それから、そのぎに行く前に羅京とかですね、まさにずっとそこを通ったんですね。そして、そのぎ飛びつと来て長崎なんですけど、21日に着いたんですね。そしたらですね、お家がですね、不動産屋さんに行ったらですね、不動産屋さんが二日酔いでね、倒れ込んでたんですでですね、とんでもなかったんですね。それでね、鍵がなくてですね、入れなかったんです。それで鍵屋さんを呼んだら、その鍵屋さんが開けれなかったんですね。そしたら、だから結局その鍵屋さんはその鍵をぶち壊しまして新しい鍵を作ったんですね。まあでも今でもよく覚えてるのはそれで入ったんですね。でその新しい鍵を持ちながらリバイバルの鍵とは言いながらですね、でクリスチャンいいですね、全てを行動に捉えますので、古いものは好きだって新しい鍵になったとか言ってですね、喜んで入ったの今でも覚えております。その映画すごかったんですけれども、でもまあ私がローマに行ってる間にね、パルコ社が決めてくださった家だったんですけども、そして始まったんですね。そしてその次の日の22日から始まったんです。で5月22日の最初は西高の丘で早朝に礼拝をして、そしてその後戻ってきたお家で9時から礼拝をいたしまして、しばらくはそこで礼拝をしたんですね。でその時に朝はその早く早朝に、まあ、できてたら5時ぐらいから礼拝をしたいと思ったんですね、西高の丘でね。ところがパッと朝目が覚めたらですね、5時22分だったんです。これで衝撃でですね、一番最初の礼拝からね、予定を遅れてしまってね、寝坊したと思って、もうショックでね、慌てて、バーッと慌てて準備してですね、ね、3分間クッキングとかありますけど、ね、もうあっという間にバーッと僕は準備してですね、最高と思ったらですね、相変わらず5時22分なんですね。でいくら早わだとは言ってもね、1分も経たないうちにできたのかなと思って、ちょっとおかしいなと思って、見たらずっと5時22分なんですね。と思ってみたらですね、5月22日だったんですね。いやいや、本当にそうだったんですよ、本当に。それでよく見たらまだ朝早いんですね。おかげでしっかり目を覚まして夫婦で相談して、それから西高の丘に行ってきちっとね、早朝礼拝をしたんですね。今でも覚えてます。雨がパラパラ降ってきてですね、最初は妻は真ん中で聞いてくれたんですけどね、雨が降ってきたこともありまして、ちょっとこの西高の丘のこっちの方にですね、雨がしたねとかですね、他人の顔をしながらね叫んでる私の説教を聞いておりました、ね、それで始まったんですね。そして9時から戻ってきて、そこからスタートしたんです。でこの10年間本当に主はよくしてくださったなというしみじみ思いますし、20年経ってまさか三男と四男がですね、 洗礼を受けるとは全く考えてなかったんで、ちょっとなんか主の計画ってちょっと私たちのものを超えるなということをすごく思います。で、なんかこの間にですね、この前賛美大会をしましたけれども、20教会九州から出てきましたね。20教会45チームで行きましたけれども、で、これだけの教会をね、神様が広げられたわけですね。長崎からね、生み出された教会、まあ、長崎県の教会はみんなそうなんですけれども、熊本と福岡ですね。で熊本からさらに、北九州とかですね、鹿児島を生み出されたんですね。福岡からは飯塚とかですね。北九州からさらに宮崎が生み出されたんですね。福岡から、佐賀はまあ福岡とも長崎とも言えないんですけど、一緒にやったんですけどね。まあ生み出されていて今たくさん出てきておりますね。まあでもまだこれから成長始めますけれども、まあそういうことなんですね。で20年が経ちました。で論説に書いておいたんですけれども、ぜひ読んでほしいんですが、その礼拝した時ですね、今はこうね静かに礼拝しておりますけれども、とっても狭いこれぐらいのこれぐらいの6畳ぐらいのところですねの板張りがあったので、そこを礼拝に場所にしてそこでやってたんですね。で妻と私とだけだったんですね。6月になって子供が生まれたのです。赤ちゃんで3人だったんですけどね。マイクなんかなかったんですけど、今は両聞こえてですね、向こう三軒両隣みんな聞こえるっていうぐらい大きい声で説教したんですね。若いこともあって、でその頃私はすぐリバイバルが来ると思って信じてきたんですね。そしたらしばらくだってね、神様語ったんですね、20年って。でもね、受け取れなかったんです。やっぱりね、すぐリバイバルが来ると思って信じたからね、来たでしょ。やっぱり来てるわけじゃないですか、ね、だからもう20年という時にですね、何回かはっきり言われたんですけどね、受け取らなくてね、横に置いてたんです。そしてもうすぐにぐーっと説教したんですね。そこまで20年、20年って書かれてたんですね。で、今日2008年5月11日ペントコステで20年経ったんですって言って、で、なんか神様のすごい施設力があります。そのちょうど直前にね、先週も話しましたけども、4月29日と5月4日に羊祭りでカラオケ大会と愛と平和のコンサートに賛美隊が立ったんですね。レイナス山に、レイナス山って長崎の特別な山ですね。であそこに賛美隊が立つということは霊的な意味ではものすごく意味があります、ね、だからで私もだからね、4月29日は奉仕があったのでいけなかったんです。5月4日は日曜日だったので普通行かないんですけれども、はっきり賛美隊として立たなきゃいけないと思って行ったんですね。でまあ鳥のようには一緒に歌いまして、で奇跡をね、はっきり奇跡が起こると思って歌ったんですね。で、あそこはさだまさしがコンサートする場所で、いっぱいなところでした。でもなんか、あそこはまばらでも相当人がいるらしいですね。あと、公園の方にいっぱい人がいて、あそこまで声が聞こえてたので、みんな聞いてるんですね。だから、と思ったんですけれども、ちょっとアップしたんですね。で、いつものように本当に心から賛美をしました。ただ私が賛美した時に、こっちから声が聞こえてくるでしょ。その声と一緒に賛美するのすごく好きなんです。そうするとぐーっと霊が上がっていくんですね。これなんか本当に奇跡が起こるっていうのはね、無理なく信じられるんですよね。でもあの時はね、こっちの人はまだ知らないし遠いでしょ。だからね、賛美しながらですね、なんかこっちから声聞こえないんで、それでもね、なんかね、主の臨在を感じたんですね。それでまあ賛美終わったんですけど、終わって降りてきて楽屋の外に出たらですね、一人の方がですね、もうなんかね、近づいてきてくださってですね、でね、握手してくださったんですね。来てよかったですって言ってですね、とても良かった感じですね。最初はね、人間違いだと思った。まさか私の行くと思わなかったから。でもね、すごく嬉しかったですね。何を言ったらね、信じられたんだなと思ったんですよね。私、実は祈ってたんですね。はっきりね、印を表してほしい。もちろん天の印もなんだけど、天の印もとともに、具体的に人がね、応答してくる印が欲しいなと思ったんですね。それではね、来られたんですね。で次の日の賛美大会も来られまして、今日も礼拝来ておられます。ね、感激したいとか、感激をしたい、緊張してますね。お名前は何でしたっけね。柿内さんですね。歓迎の話をしたい。それで聞いたら、神聖学院の OB かなんかなんですよね。私の息子は今言っておりますけれども、なんかすごい感動いたしましたね。で何を言いたかというとね、主の手を感じるんですよね、すごく。そして、今日はペットボスでしょ。ね、そして、来週、何度も言ったんですけど、YMCA に行って、講演会をするんですね。ですごく丁重な、その責任者の方から丁重なメールを3回ぐらいいただきましたけれども、すごく丁重なメールをいただきましてね、で本当にお祈りしていますっていう、すごくとっても丁重な良いメールをいただきまして、来週の日曜日に来ました。時間のある方、ぜひ来てください。 礼拝での進むですね、15分ぐらいと、10分か15分ぐらいと、講演会を1時間しますけれども。で、YMCA っていうのは、まあ、いわゆる、キリスト教の青年の団体ですよね。そこに行ってやるわけですね。やっぱりね、まあ、一つの流れを感じるわけですね。はっきりね、新しい時が来たということを思いますので、皆さんね、そのことを覚えてほしいと思います。で、私としてびっくりなのはですね、ヨハネ君が今日宣伝来ました。ヨハネ君はですね、本人言いますけど、ソフトテニスに青春と命をかけてるんですね。で、言いました。もしソフトテニス部がなかったら僕は学校に行ってはいないって。そんな感じなんですね。ところが、まあ、みんなね、部活好きな方はそうでしょ。ところが、そのソフトテニスのすごく大事な試合なんですけども、その試合のを置いて洗礼を受けるっていうのはね、私が言ったんじゃないですよ。ね。びっくりしましたね。で、私は最後はね、最後はどうかなと思ったらですね、もう自分で決めてきたんですね。だから、ちょっと正直驚いております。やっぱ何か主が何かなさってるな。ね。おそらく親が言ったら、やらなかっただろう。だから、なんかね、本当に主が何か動いてる、働いてらっしゃるんだなってことを思いますよね。ね。だから、なんかね、皆さんね、新しいことが起こってるんです。だって今日のプロジェクターは百武さんでしょ。これも新しいことですよね。感謝の拍手をしてあげていただきたいです。ずっと月曜日は休日に来てるんですよ。休日に来て、そういうことになってますけど、日曜日の礼拝にどうしてもね、ちょっとね、いろんなことがあって来れなかったので、つい日曜日来られましたよね。これも私が強制したのなんでもないですよね。昨日聞いてね、百武さんがおっと教授をしてくださいましたよ。ってびっくりしたんですよね。ああ、すごいなと思いますよね。何か働き始めてますよね。それをどうぞ皆さんが覚えてほしいと思います。一つの節目が来たんだなってことね、覚えてほしいと思います。それで、箱の、九州賛美大合戦、ここに書いてありますけど、去年と全く同じチームになったんですね。残念って言ったら去年の人に怒られるかもしれませんけども、ただ今回はちょっとチーム数が多すぎて時間が長すぎたので、来年からはブロック大会をします。九州を3つぐらいに分けて、南部と北部と長崎に分けてですね、ブロック大会をして、そこはもう好きなだけ出てもらって、30チームでもね、それで予選をして、その上位何チームかで、全部で20チームか、どんなことでも25チーム以内、20チームぐらいにして、最後の予選をするという形にしようと思ってね、そして本当にもう外に向けてね、伝道も兼ねてコンテストをしようというふうに思っておりますので、そしたら、もっと他にも出たかったチームも出れますし、ブロックをしてね、2段階でやろうということになっておりますので、ぜひそう思っててほしいというふうに思います。それでですね、時間がありませんので聖書に行きます。今日は使徒行伝の2章でペンテコステ、つまり聖霊が臨んだ日です。何度も話してますが、この聖霊が臨んでからこの聖霊時代がやってきて、ね、そしてこれは今の時代です。そしてこれは言い換えれば教会がスタートしたんですね。聖霊が臨むのと同時に教会がスタートしました。だから聖霊時代、あるいは教会時代というふうに言います。で、この使徒行伝の2章のところから聖霊時代、教会時代が始まって今にまでやっておりますし、再臨までそれはいたわけですね。そして、その時にペンテコステの聖の時に最初に即聖が臨んだんですね。で、もう一度1節から4節を読みたいと思いますが、五旬節の日になって、ね、ペンテコステもですね、皆が一つところに集まっていた、みんな集まっていたんです。そう書くとかっこいいんですが、先週も話しましたように弟子たちは恐れて、婦人たちやイエスの母マリアやイエスの兄弟たちと共にですね、祈りながらその一つところに集まって、約束された聖霊というのをまだ体験してなかったので分からなかったんですが、その約束を待ち望んでいたわけであります。そしたら神様が約束した約束が成就します。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの歌はエデン帯に響き渡った。また炎のような明かりとして現れて一人一人の上に留まった。すると皆は聖霊に立たされ御霊が話してくださる通りに他国の言葉で話し出した。どんなんだったんでしょうね。うわーってこう言って、で舌が現れたから、よく鳩の役割で言いますけど、舌だからね、舌がペロンと現れるわけですね。ちょっと不気味ですけれども。ね、どうでしょう。だって、ね、舌って書いてあるからね。ね、そして、みんな、わー的な話だったの。それ他国の言葉だから、話してる人には威厳ですね。わからない言葉。でも聞く人にはわかる。例えば今、私が、例えば、英語っていうか、まあ、中国語なんかで話してる。ね、タックがなんかが、フランス語なんかで話してる。ね、のぞみちゃんがなんかが、ハンブルク語なんかで話してる。ね、でね、みんなこうね、いろんな言葉で話す。その時、話す人にとっては、よくわからない。ね。だけど、聞く方の、それが理解できる人はいたらわかりますね。そんな感じです、わかりますけど。つまり、それが起こったわけですね。ね。これが一番最初の時に起こった、聖霊が臨むと共に起こったわけですね。ってことは、聖霊が臨んだ時最初に起こったのは、賜物の現れなんです。しかも、言葉なんです。語る人には言えん、聞く方には言えんでしょう。 ここどうかの覚えておいてください。一番最初に聖霊が臨んだ時に現れたのは賜物で、しかも言葉なんです。これは後で十章だかなんかに初めて異邦人に聖霊が臨むとこありますが、そこでも一番最初に現れるのは異言なんです。なんで、ね、さあそれでね、今日一つ目のポイントなんですけれども、この時ね、このペンテコステとは何かというとね、約束の成就になるんです。彼らはイエス様が天に上がる時に、ね、約束を待ちなさいって先週話しました ね、聖霊が上がってその時から待ってなさいよって約束される。その約束を信じて祈ってたんです。10日後だったんです。10日後って言ってくれればいいのにね、10日後になれば聖霊が来ますよって言えばね、安心して10日後って祈れるじゃないですか。でもいつとは言われない。いつってやったらいつとかどんな時とか知らなくてもいいんです。神代が知ったら選んでるんですね。でもね、10日後に来たんですよ。そして、来たから約束が成就した日なんです。でね、神が与えた約束は必ず成就する日が来るんです。でもね、すると突然って書いてあるでしょ。ということは、その直前までは何にも変わらなくて、約束はあっても成就しそうに見えなくて、何にも起こらないように見えたんだと思います。すると突然やってきたんですね。で、実は使徒行伝の記はいつも言いますように、このすると突然という言葉なんです。使徒行伝を読んでいきますと、結構すると突然という言葉がしばしば出てくるってことになったら、そこから大きく変わるんですね。シシラスとパウロがね、牢屋につながれていて解放されたところじゃないですか。あそこもすると突然地震が起こったって書いてあるでしょ。賛否してるとすると突然なんです。他もそうなんですね。ってことは、すると突然の起こる前っていうのは何にも変わってないか、約束とは逆のことが起こってたりするわけですよ。でも神の霊が来るとすると突然変わるんです。ではね、使徒行伝時代の昔の話と思わないでください。今生きている私たちクリスチャンにとっても、今生きている現代人の私たちにとっても、聖霊が来られる時に約束が成就し、すると突然が起こる。もちろんね、もう私は S 様しないけど聖霊がおられてたまじゃないですか。でもその聖霊様の鳥が来て、 ある力が現れるとき、神様の言葉ってのはすると突然調子してくるんですね。聖霊様が来ると何が起こるかというと、約束の成就が来るとね、待ち望んだことが、ね、現れるということですね。例えば癒しの約束とかね、救いの約束とか、ね、で皆さんの前にね、いるでしょ。この人が救われたらね、地球はひっくり返るって。でも神様が救って約束してくださった、私は死んでるけど何も起こってないという感じね。でもいいですか、すると突然ってくるんです。はっきりくるんですかね。どうぞ覚えてください。でいつも私はね、明かしてるように話す、いろんな方いるじゃないですか。例えばね、エリシャ牧師のこととかね、熊本のね、光君のお父さんですね。で後で違う話をしますけどね、よく話をするんですね。本当に昔は考えれなかった。特に息子さんの新一君がね、今福岡教会しっかりつながってましてね、教会に一応必ず来てきちっと、ね、子供さんもみんな現地してますけど、いつも言いますね、お父さんの場合はね、彼がクリスチャンになって、ね、あんな教会になったことは考えられなかった。それででも言ってましたね、牧師になるように願ってるけれども、それだけはちょっと勘弁してくれって今言ってるとか言ってましたね。でもそう言いながら内心とかいつかそうなると思ってるかもしれませんね。でも面白いですね、考えられなかったけど言葉だけは与えられた。それでお母さん面白いです、信じてたのでこういうのをしたそうですね。すごい大変な試練やものすごい困難です、これってのもいいんですけれども、できればそういうすごい困難や試練じゃなくて、だけど本人にとっては大変なことで、だけど別にバルさんは大変なことバルさんやんすよ、ね、そういうパターンでどうかこの子を立ち返らせてくださいってね、言っていいのかな、本人が言ってないから言わないでおこうか。本人にとっては重大事なんですけれども、ね、思ったんですね。なんかね、ある時までね、飛行機って、営業の関係でね、しょっちゅうあちこちであるんです ね、特に最近沖縄に頻繁に行ってらっしゃる飛行機でね、飛行機乗るのね、全然平気だったのに、ね、ある時は当然ね、それまで平気だったのに、飛行機に突然ね、それでね、仕事できなくなって、乗ってたらもう怖く恐れくって言って、それで電話してきたんですって、怖いから祈ってくれって。それで祈ったらですね、神が働かれて平気になって全然平安できるんです。祈らないとダメなんです。飛行機乗るたびごとに電話かかってくる。親子の回復ができるわね、神をその度ごとに体験したわけね。 で、皆さん、これ本人、別に本人にとっては重大事なんですけど、普通に考えたらとってことないでしょ。でもね、エリシャ牧師はいつも感動してるんですよ。本当に神様は信じてるって。ね、すごい負債を抱えるとかね、子供ものすごい病気になるとかね、そういう大変なことじゃなくて、本人にとっては大変だけど、申し訳ないけど、ちょっと笑い話になりそうな話じゃないですか。でも本人にとってはことでしょ。そのためごとにね、そのためごとに、神様ね、本当に正直だなって言いましたよね。でもそれはね、ある時まで、ある時それが起こった。そっからね、変わった。ぐーって。面白いですね。あのね、神様の時って。で、このペンテコステってのはね、歴史を変えた時なんです。そして私の教会も20年前ここで始まって、20年って始まったときに、私はね、大きな節目が来たと思ってます。非常に大きな節目が。で、皆さん、あの、神の約束はね、すると突然成就するのです。これ期待してほしいと思いますね。それはね、いいですか。もう一つ何か言うと、恵みによって成就してくるんです。ね、なぜ10日目だったかは知りません。まあ、50節だったからでしょう。でも、弟子たちとして見たらいつかわからなかった。でも、10日目にやってきたんですね。もちろん弟子たちは祈ってました。だから、祈ってたら来たんですけれども、祈ったから来たというのはちょっと違うと思います。この時に定まってたんです。で、神様は、あの、祈れなかった弟子たち、弱かった弟子たちを追い詰めて、もう祈らざるを得ないところに行かさって、祈って備えることができるように導いてくださいましたが、神の時が来た時、神の恵みによって成就してくるんです。皆さん、日本にリバイバルはね、必ず来ます。あの霊的には来てるんですよ。見える形で来ます。この裏紙と長崎のうちにね、聖霊のすごく大きな手が始まってきます。私ね、20年経ってね、一つ聞かれたことがあるんですね。あのね、20年前よりね、揺るがない信仰になったんです。どうしたか、自分は関係ないってことがあったから。私がしっかりしたらリバイバルが来るってことじゃないんですよ。あ、だからどうでもいいと言ってません。誤解しないでください。わかりますかね、神の約束は神の信じるように来るのです。そして私もそれに預かるように整えてくださっているのです。これものすごい重要なんですよ。私はどっちかというとね、私がしっかりしなければ、ね、弟子たちは祈っていた。だから、その弟子たちと同じように私もすごく祈らなければと思ってたの。そういうのを持ってきていませんからね。私、そういう傾向結構強かったんですね。意外でしょうけど、根が真面目ですので。ね。要するに頑張るタイプですから、そういうタイプだったの。ね。日本のクリスチャンはどうもそういうところですね。もともと真面目なのにクリスチャンになって、それに磨きかかってもっと真面目になるって言ったからですね。ね。ね。それと、もうどうしようもない人が救われたら、その両極端がいてですね、これがなんか教会の中でぶつかり合ってたりするわけですね。愚かですね。本当の愚かです。サタンの思うところですよね。あ、私はちょっと頑張る方のタイプだったんですね。だけどね、あってたんですね。あの、もちろん弟子たちは祈ってたんです。でも神様はその祈りのところに恵みによって導いてくださって、時に真似合わせてくださってたんですね。でもね、この時は必ずもうここで来ることは決まってたんです。皆さん、リバイバルの時は定まってて、今日また一日近づいたわけですね。あれ、おそのね、あの、皆さんが約束された人の救いとか癒しもね、定まっててね、また今日近づいてきたわけですね。そう思ってくるとね、喜びと希望が湧いてきませんか。そうでしょ。だって神様が真実だからことはなるわけです。で、このペンテコステの時も約束通り聖霊が来られたわけです。そしてね、語りかけた。で、その時さっき言ったように予言と異言だった、言葉が中心だったことを覚えてください、ね。そして、7節と6節を見るとすごい、ね、物音がして人々はびっくりしてやってきます。6節、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚きあきれた。さっき言ったようにね、聞く方には理解できたのでびっくりしたわけですね。ね、で、つまり自分の語れない言葉を語り出した。ね、異言って言いますけども、この場合タコの言葉ですけど、ただ今私がすごく流暢にフランス語で話したら一番驚くのは私自身です。私が知ってるフランスがボンジュールとマドモアデルとマダムぐらいですね。ね、だから、もし私がものすごく綺麗な流暢のフランス語を話したら一番驚くのは私自身です。あれ、私が今、ね、楽器を、ね、あの、ビーチャーがやってるトランペットなんかもらってビビビッと綺麗に吹いたらですね、一番驚くのは私自身です。なぜだからね、できないことができるからですね。聖霊が来るとき何が起こるかというとね、私たちができないことを神は成してくださることがあるんです。ではね、これをどうぞ覚えてください。で、クリスチャンっていうのは自分の可能性と限界で考えてやる必要はありません。それを超える神の力と恵みの中で生きていける。それをね、どうぞ覚えてください。だから、神の言葉に立ったら読めるわけですね。そしてまあ、ちょっと、次行きますね。まあ、それで驚いたので、みんなびっくりしたんですね。でもね、中にはね、酔ってるんだ、酔ってる。まあ、酔って ってね、流暢に外国語話したらいいですよね。でもみんな酔ってるんだ酔ってるんだってね、あれ酔ってるんだって言ったんです。だからペテロが言ったわけです。そうじゃありません、今は朝の9時ですから酔ってるのがありませんってペテロがはっきり言うんです。でもこれも驚きなんです。ペテロはそれまで怖くて怯えて隠れてたんです。だからユダヤ人たちに対してはっきりキリストの弟子だと分かるように、この説教を見たら、しかもこの後ね、まずこれはヨエルの予言の成就ですよって言った後に、あなた方が十字架につけたキリストは救い主なんですよって、そして蘇りましたよってこと言ってですね、あなた方がつけたんですよってこと言ってるんですよね。ものすごくはっきり言ってるんですよね。こんなこと言ったらですね、聖霊が働いてくださってなかったら間違いなく殺されますよ。ステパノの殉教の時みたいにね、はっきり殺されますよね。でもね、今まで覚えたペテロがこんなに大胆にはっきりこのね、ヨエルの予言から始まって説教してるんですよね。恐れは消えたんです。で、今も昔も人が持ってるね、男性も女性も若い人も年配人も持ってるね、一つのことがあるんです。それはね、恐れなんです。多くの人は恐れるって、恐れによってね、道が狭まったり、恐れによって身動きが取れなくなったり、恐れによってね、信仰ができなくなる、恐れなんですよ。精霊的なことだったね、この恐れから解放された、恐れから解放されて、こんなに大胆に、こんなに自由に説教できるんだね。だからね、聖霊様は私たちを恐れから解放してくれます。正直に恐れがあるときに祈ってください。神様を助けてください。教えてください。聖霊様は、ね、ちゃんと人格を持っているのでね、ちゃんとね、神様、イエス様と同時に聖霊様にもちゃんと、聖霊様と他が来てくださって恐れを取ってくださいって、ね、言われることを勧めます、ね、で、このときね、恐れが取れながら、そして言ったのがヨエルの予言の成就ですよって言ったの、ね、で、さっきも言いましたように、一番最初に起こったのは予言の働きだった、ね、言葉の働きだったということを覚えてほしいと思います。一応読んでみます。17節ですね。神が言われる終わりの日に、終わりの日っていうのはここから終わりの日が始まりました。聖書は大きい意味での。そして今はその終わりの中のそのまた終わりです。私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘を予言し、青年幻を見、老人を見。幻っていうのは、エデキエルが見た幻は予言でしたし、答えは老人と書いてありますが、ダニエルが見た夢は予言でした。だからこの夢も幻も予言でくくりますので、その日私のしもべにも明日目にも私の霊をする、すると彼らを予言するというように予言が鍵だったんです。聖霊を飲んだ時の一つの大きな鍵がでね、死の塾クリスチャンセンターが始まって一番最初の東京なんて言われてね、84年なんです。1984年4月1日、ね、最初は普通の福音派の教会としてやってたんで、とにかく神様に聞きされて毎日5時間以上祈ってたんです、ね、神様にご祈りしたら神様だってね。そしたら多い時は10時間やってた。そしたらね、ある人は一人、夏過ぎか 秋ぐらいの時にね、9月ぐらいかな、来て言われたそうですね。不思議さんじゃない、別の人はね、予言が来るけど行っていいかって。大木本牧師はね、あ、祈ってみますって言いながらね、断ろうと思ったの。予言を始めると大体おかしな人が入ってられるから、その頃。ね。そしたら神様に祈って言われたんですよ。踏み出しなさいって。その時ね、本当に神様の声を正確に早く聞けるようにっていう祈りの答えだと思ってなかったそうです。で、踏み出したんです。そしたらね、予言の当てがぐーっと進んできたんです。で、私がこの死の字が導かれた頃ですね、言っても日曜日の午後とかね、正解するんですよ。みんな丸くなってね。で、みんなでこうやって異言で祈る。そして集まった時にみんなに聖霊を飲んで、異言がみんな語られて、異言で祈ってて、予言がバーってなってるんですね。それはね、すごいシャープな予言なんです。予告はあるわ、指示はあるわ。それを僕が本当に成就していくんですよね。もちろん吟味しないでください、今、死の時代は。ちょっと驚きました。予言から始まったんです。あれですね。で、今ね、2年だって私ははっきり今思ってるんですね。と群れ全体にね、東京アントキで起こった、ああいう予言の当たりが既に起こってますが、もっと明確な顕著な予言の当たりがね、これから始まってくると思います。で、だからね、真剣に求めてみてください。だからね、それが来た方はね、吟味しないといけないんでね、必ずね、それと管理も受けないといけないので、でもね、言いに来てほしいと思います。自分一人でね、悩んだりね、なんかおかしくなったなと思わないでね、はっきりあるんですね。で、一番最初予言だったんですね。そして、ね、さっき言ったように説教しました。その時ね、32節を見てください。今日一つお話したいことがあって、ペテロのメッセージの、ね、すごく大事な部分はここなんですね。神は、32節、このイエスを蘇らせました。私たちはみんなそのことの証人です。何の証人かって言ってると、イエス様は蘇ったんだ。今も生きてるんだっていうことの証人だって言ってるんです。でもちろん、イエス・キリストは私の罪の身代わりになって十字架にかかってくださって、私の罪も裁きも呪いも全部引き受けて十字架で死んでくださったわけです。それを言っています。だけど死んで終わったんじゃない、蘇って今も生きてる、 そのことも承認だって言ったんですけど、で実はね、聖書の来た時に私たちはね、キリストが今も生きておられる、そのことの承認として私たちは立たれるね。ってことはどういうことだったら、今も生きてるってことは、生きてる方を体験するかどうかなんです。で、なんですね、聖霊様が来ると私たちにね、神様を体験させてくださるんです。ね、ご本人おられますけどもね、腰が痛かったんだよね。ね、なんかお母さんが興奮してきたそうです。昨日かな、おとといかね。ね、で、私先週日曜日お会いしてね、その前からちょっとね、腰が痛かったんで、月曜日に来られたんですね、お母さんと一緒にね。名前とテープに入っちゃうからね、ここにいらっしゃるある、レディーですね。ね、まだ高校生ですよね。ね、まあ、腰が痛かったんです。部活をしてたので、腰が痛くて困るんで、学校行けなかったんで、月曜日に来て、ね、お祈りしてもらって、私いなかったんですけど、教会の方お祈りして、でちょっと良くなったので、また次の日も来られたんですね。で、先週の日曜日ね、辻祭りでお会いしたんです。辻祭りっていうか、ね、その相手がコンサートで。で、ちょうど帰りの私が車のところに来た時にですね、その方のお母さんからも差し入れが来たわけですよ。なんて言うんでしょうね、あれ。ね、こうね、こう、美味しいやつね。なんて言うか分かんないけどね。2本も入ってたんですね。分けてあげればよかったら2本とも食べてしまいました。すいません。ね、そこら辺が末っ子のどうしようもないところですね。ね、長男とか長女はすぐ分け与えるんですけどね。でね、で、まあね、食べたの。そしたらね、来られたんでちょうどね。だからもらったからね、俺を言ってありがとうございましたって言ったら、彼女がいたわけですよね。でね、なんか流しだったら祈った方がいいなと思ってね。で、それまでもすでに祈ってたんですよ。教会でも祈ってたし、本人も祈ってたし、お母さんも祈ってたし、私もその祈りの中に入りました。ね、祈ったんですね。それが日曜日ですよね。そして、水曜日の日に今度はお母さんが婦人会に来られまして、ね、婦人会で、自分のことよりお嬢さんのことをずっと祈ったそうですね。一緒にね。そしたらね、治っちゃったんでしょ。良くなったんですかね。ね、なんか良くなったんですね。それでね、そのことを興奮してお母さんがなんか話しに来たわけです。それは私なかったんですよ、木曜日の日に。ね、で、娘で大変に送りますとか言って、今日来てくださったんですけどね。何かやってるとね、これこの死を起こってきたことですよね。皆さん、イエス様が生きておられるのです。蘇って今。聖霊様が生きているイエス様をあなたに、一人でありません。あなたに体現させているのです。で、その生きておられるイエス様の証しを私たちは証しするって言ってるんですね。で、このね、熊本新聞にもね、載ってますけどね、この人ね、今回来ましたけど、この女性ね、熊本の宣伝のこの女性ね、うつ病だった人です、ね。で、この人はですね、何年間、この人は15年間ぐらいだったかな、そうなんですけども、30歳半ばの一人の女性が入ってくるんですね。教会見せてください。でもその時、突然、教会見せてくださいって言いながらですね、でも私は入りませんよ、入りませんよって、こう、固く断ってからでも教会見せてくださいって入ってきて、で、弊社牧師と一緒に、一切ボスも一緒に1時間ぐらいお話をしたんですって。そして帰っていかれた。次の日もその翌日もまた教会来られたんですって。ね。そして、はっきりその死んだんですね。ね。実は鬱になって15年間、家で虚しく時を過ごしていたんですって。ところが、告白した後に礼拝に来て、そして、ね、この毎日教会によって、ね、毎日毎日も散歩講座だったそうです。で、そこにあった教会に入ったそうですね。で、こう、毎日こう、教会に来るようになって、礼拝もちろん来るようになって、そして、今回洗礼を受けたんですけれども、それですね、福牧師ね、広瀬牧師に祈ってもらったら、光が入って、鬱が癒された。と感じたんですって。そして自分で仕事を見つけ、15年ぶりに仕事を始め、6ヶ月が過ぎ、自ら洗礼を希望したって書いてありますね。この人は知ってます。そうなんですよ。言われてみればそこら辺あたりから来始めましたね、生活の時にね。必ず来てますね。15年間家で鬱でね、仕事できなくてこう、虚しく時を過ごしたので、教会に来て、入りませんよって言いながら入ってきて、そして、毎日来るようになって、それで、ある時光が差し込んできて、癒されたと感じて、そこから仕事探しに行って、もう半年間してるってことは、ちゃんと仕事ができなかったってことですよね。これはね、復活されたイエス・キリストの力です。それを具体的に表してくださったのは、聖霊の力ですから。ね。で、それで、洗礼を受けたんですね、今度ね。まあ、この人の今度も仕事来ましたけどね。これ古い話じゃないですよね。最近の話。で、ね、先週も話したでしょ。熊本から来ておられました、やっぱりね、お父さんも。お母さんも来てましたね。お母さんじゃなくておばあちゃんも来てましたよね。先週話した、やっぱりうつの方。それで、 スだったんですね。ところが全然平気で全く笑わなかったのに笑えなくて驚いたのがお父さんなんです。お父さんが驚いて、それで熊本の人に参拝が来てくれました。大事にしました。はい、ね、そうですね。娘が治ったらほら嬉しいでしょう。まだノンクリスチャンなんですけどね、救われたかもしれませんね。ちょっとその後のこと聞いてないからわかんないけど、ね、自分はなくて挨拶ができなかったんですけど、わざわざ熊本まで来られて、長崎も来られたんですね、草みたいな。どうして、はっきり孫が娘が明らかに変わったことがわかるからです。で、今ね、アルバイトしながらね、彼氏ができたんですって。この前紹介されて言われました、彼氏ができましたとか言ってね、中国に6年間ぐらい行ってた方で、ね、それでなんかすごく仕事もちゃんとしてて、で、ギフスの時にコンサートずっと出て、で、なんか教会も来てくれて、で、牧師フィーダーすごく誠実な人だから、ね、って言ってましたよね。で、何であったらね、人と全く付き合えなかったんですよ。ね、ところがその、ね、異性の方とまで付き合えるぐらいなんですよ。あれがやっぱり、まあ、本人にとっては奇跡なんですよね。で、親もそれを見るわけですよね。これ、新しい証しでると思いますかね。生きておられる。蘇ってきておられる。で、聖霊様はその恵みを私たちに与えた。で、その証しをするものとしてくださるっていうのが、まあ、ってことはね、あなたにもその証しを与えられてくる。だってあのことだったペテロがこんな大胆にメッセージを語るようになったってことは明らかに違うから。聖霊が来るときにはっきり私たちは神様を体験して変えられて、それでもう一つは賜物も現れてくるってことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。ただね、鍵があってね、そのためにはどうしなさいって書いてあるかというと、その説教を聞いたときに、人々はね、37歳で人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに言ったと。兄弟たち、私はどうしたらいいんですか、どうしたらそのイエス様を、ね、心に迎えることができるんですか、どうしたら私は救われるんですか、そういう神様を体験できるんですかって言ったときに、ペテロが言った言葉は、38節、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許してあげるために、イエス・キリストを名乗ってバブテスマを受けなさい。今日洗礼がありましたけども、悔い改めてキリストを信じ、洗礼を受ける。そしたら賜物として聖霊を受けるでしょう。この聖霊様がイエス・キリストを私たちのうちに体験させ、明かしさせてくださるんですね。で、なぜなら、この約束は、あなた方とこの時は人たち、その子供たち、ね、私たちに適応してもいいと思います。その子供たち、並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私の神である主の顔、虫の人々に与えられているからです。神様が召される、悔い改めて信じる全ての人たちに、聖霊は与えられるんですね。で、ちょっと注意しておきますが、悔い改めると誰でも聖霊を受けるんですが、ね、そこで洗礼のことが書いてあるんですけど、本当に救われていたら洗礼を受けたいと思います。で、救われてるけど洗礼はパスっていう場合はちょっと何か問題があるから。で、洗礼はイエス様のお願いじゃありません。命令です。はっきりイエス様を教えたならば、洗礼を受けるようにイエス様は言われましたから、まあ、で普通はね、一人教師なんて、本当にはっきり救われたら受けたくなるはずなんです。これは本当に。だからここで信じて聖霊を受け、バプテスマを受けたら聖霊を受けるって書いてあるけど、ね、神学的には信じたら聖霊が来ますけれども、本物の救いならば、バプテスマに、ということね、どこかの覚えてほしいと思います。でね、皆さんもうね、信じてバプテスマを受けてると思うんで、ほとんどの方は。ね、だけどですね、ちょっと気をつけてください。聖霊バプテスマを受けるのに大丈夫なのはね、罪を握ったままだとね、例えばね、聖霊のバプテスマを受けてね、異変を語るときにもね、罪を握ったままね、やるとね、悪霊の影響ができたりね、変なことが起こることがあるんです。で、ただね、人は弱いから、繰り返し失敗してしまう、繰り返し誤解してしまう、弱さのような罪っていうのがあります。そういうこと言うじゃありません。明らかに罪だと分かってるのに、明らかにこれは悪いと分かってるのに、離さないで握り続けていたり、明らかにこれは罪だと分かっていてるのに、こう、それを握り続けている場合ね、弱さのように繰り返すことじゃなくて、ね、悪いと思ってやめたいと思うけど、弱さにまたしてしまったんです。です。なので、ね、明らかに分かっているのに握り続けている場合、これまで。それはね、悔い改めてください。悔い改めた時にね、そこに神様がぐーっと働き始めます。それでね、そこに神のね、栄光が出てくるということね、どうぞ覚えてほしいというふうに、思います。で、今日で20年が経ちました。これから神様は、今度は私たちを通して、他の人たちに届こうとしていかれます。で、どうぞね、死に期待をしていただきたいというふうに思います。そして、たくさん神様が、ね、生きておられるという証しを、ね、私たち自身がいただいて、その証しを持って一人のところにです、ね、出ていっていただきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今日は ペントコステでしたけれども、あなたは私たちを導いてくださったことを本当にありがとうございます。洗礼式があったこともありがとうございます。私たちはどうぞこの聖霊様からの恵みと力をいただいて、生きているイエス様をたくさん証しすることができるように体験させてくださって、その証を持って私は人々のために出ることができるように、さらに力強く導いてくださることをお願いいたします。イエス様、あなたの御ことを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私は人々と共に、使徒と共に、今の後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。短く癒しのための祈りをしたいと思いますので、病気があったり問題がある方はですね、そのことを証明します。